教えて久保さん、この商品が売れる理由。この放送は株式会社インスパイアーコンサルティングがお送りいたします。
こんにちは、久保幸也です。この番組は水曜に配信している教えて久保さん、この商品が売れる理由のスピンオフ企画として毎週金曜日に配信しております。さて、スピンオフ企画第47回のゲストにお招きしたのは、私が世界ナンバーワンセールスマンになるためにやった50のことの著者で営業コンサルタントの甲斐照彦さんです。甲斐さんは1976年生まれ、18歳の時から教材販売の日本ブリタニカのエージェントとして活躍され、6万人の営業マンの中で売上高世界ランキング1位に輝き表彰されております。その中で営業ノウハウを他の営業マンに教える独自の営業ロープレイ法を開発、自身の営業チームで実践すると1年後には部下の中から世界トップ100位以内の営業マンを多数輩出、その活躍は伝説の営業チームと称賛されました。税務会計事務所、広告スポーツ業界、コンサルタント業などを経て、現在は株式会社 HR コンサルティング代表取締役社長に就任されております。新会社設立や企業経営、営業、販売等のコンサルティングを行いながら、講演、執筆活動など幅広くご活躍されております。また、著書には、お金持ちの友達を作ろう、営業は3年で辞めなさい、などがございます。本日は、ビジネスパーソンが結果を出すための戦略をテーマにお話を伺ってまいります。それでは甲斐さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず甲斐さんの自己紹介をお願いします。
はい、今の自己紹介ですね。
もちろん
、HR コンサルティングという会社 の代表をしてます。はい、甲斐照彦です。最近、させていただいている仕事は営業のコンサルティングと、あとは営業の研修、講演、セミナーでの、講師というようなものをさせていただいているのが一番多いです。
なるほどですね。はい、で今回大和書房から、私が世界ナンバーワンセールス、私が世界ナンバーワンセールスマンになるためにやった50のこと、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
セールスマン、ガリガリセールスマン、
ガリガリセールスマン、
ドブ板セールスマンが、
ドブ板セールスマン。
今回これは書くきっかけって何だったんですか？
それこそ久保先生の出版記念パーティーに、はい、行かせていただいた時に、仲良くなった、大和書房の編集のご担当の方、
はい、
と仲良くなって、それから何回かこうお話しさせていただいてた中で出てきた、
ドブ板営業に関して、
ドブ板
こういう本がいいんじゃないかと、
はい、
すごい生々しいことが、はい、ね、いっぱい、ブリタニカにいて、
はい、
フルコミでやってて、
はいはいはい、
もう大変なことになってるみたいな、
はい、なんか車のトランクに入れられ
そう。そう営業成績悪いと、まず車に乗せても、シートに座れないみたいな。
シート座れないですね。
すごい世界ですよね。さすが。
私2回ぐらい乗りました、トランクに。
2回ぐらい。もうあれですよね、これ聞いてる警察官がいたら確実にね、
かもしれない、
トランクは乗っちゃいけないんだよみたいな。君荷物買うみたいな。そうそうそう、
あれ、一人で乗るんじゃないんですよ、トランクに。
はいはい、
重ねるんですよ。
重ねるの？分けるんじゃなくて重ねる。
重ねる、もう、分けて乗った上にまだ乗りますから、ものすごい、その上下関係って大事なんですよ。
営業はね、結果で、数字で見えちゃいますからね。
数字で。
なんでブリタニカだったんですか？軽い乗りですか？本にもちょっと書いてありましたよ。
そうですね、当時大学生やっていて、
はい、
ホームシックに陥っているところで、そのお店の店頭でキャッチセールスみたいなあった2人が、出身が滋賀県だったので、滋賀恋さんに
軽い意思決定ですね。
そうですね、即決。
さすがナンバーワンセールスマン。
即決力でした。
で、即決して今ね、営業のコンサルとかされてるっていうのであれば、人生わかんないもんですね。
そうですね。
今コンサルとかしてて、
はい、
まあ、いろんなこう会社さんとか営業マンによって当然やり方って違うと思うんですけど、
はいはい、
基本的に会社さんが教えてる営業のやり方ってどんなんなんですか？ポイントが何なんですか？
あ、社内の中で一番売っている人の真似をしよう。
おお。
ですので誰が一番売れているのかを明確にするための個別のランキングを明示してくださいというのが一番最初のコンサルです。
で1位の人のを真似、はい、全員に真似することから始まる。
はい。で1位の人が真似をさせるために努力をしろと、
うんうん、
まあ、教える努力を絶対にしなさいと、
うん、
で下の方の成績の人たちはそれを学ぼうとする努力をしましょうと。
なるほど。
それを指示し続ける、指導し続けるのが
へえ。
はい。
カイさんが学んできたノウハウとかを押し付けるんじゃないんですね。
あんましないです、ね、
その会社のナンバーワンをやるんですか？
はい。
そのナンバーワンがいけてないことってないんですか？
これ面白くて最適化されてどんどんナンバーワンも進化していく。
なるほど。
です翌週は違う人に変わったりとか、翌月はとか。
なるほど。
はい。なんでよく循環を作り上げるというか、円思考といいますか、それを作っちゃいます。
じゃあナンバーワンはずっとナンバーワンじゃないんですね。
あ、はい、入れ替わります。
へ、
どんどん入れ替わって、
でその学ぶべき人も変わる、
変わる、内容もレベルも変わっていくという。
はい。でもダメなやつはダメじゃないんですか？
ダメなやつはですね、そのダメという人間性をこう否定せずに、たまたま今悪いんだ、
うん、
で一番上の人もたまたま今いいだけなんだという文化を作ろうとするので、うん、なので意外に一番下の人がこうやめなくていいんだ
みたいな。なるほど。そうですよね。営業マンってこう心折れる瞬間って結局成績上がらないということで、はい、心折れて、
はい、
離職率が高い職場っていうか職種ですもんね。
そうですね。
なるほど、
はい、
すごい序列を作るコンサルじゃないんだ。
そうですね、序列の正しい付け方みたいな。
あ、トランクに入らない方法みたいな。
あれは痛いよねとかいうのじゃなく、そうですね、それがコンサルの基本です。
これを聞きの方の中にも営業マンの方って結構いると思うんですけど、
はい、
なんか共通しているそのガリガリ営業じゃなくても共通している営業マンの優秀なポイントとかってないんですか？まあ、一つじゃなくていいんですけど。
はいはい。まあさっき申し上げたその一番売っている人、まあ一番じゃなくて2番3番とか、それ売っている人たちがどういうことをやっていてっていうのをまず調べるということと、あとそれを自分なりにこう真似をしたりとか、加工をして自分で実践をするというこの2点をやってる人ですかね。それさえやってれば意外に
ちょっとでも、その1位のやつを真似するじゃないですか、
はい、
で僕が真似した甲斐さんのことを真似したとしますよね、
はいはい、
で僕甲斐さん抜いて1位になっちゃったらこれどうすればいいんですか？
はい、それ今の理論でいくとよくやったなんですよね。それだけ下の人たちを育てることができるくらいノウハウをこう、教えてあげたっていうのは、つまりマネージャーの素質があるねっていう方向に
持
っていくので。
そうかそうか。
なのでそのコピーされる能力をちゃんと持っていた上位の人っていうのはすごくこう名プレイヤーであり名監督も。
なるほど、
はい、
そうか、マネージャーって道ありますもんね。
あ、そう
か、ずっと営業マンでいる必要性もないですもんね。
はい。
いいマネージャーの条件ってあるんですか、営業に関して。
まあ
難しいですよね、営業部のマネージャーって。なんかそのリーダーとかマネージャーって。
そうですね、
難しくないですか、数字をいくと求めなきゃならないんだけど、
はい、
全体でモチベーション管理とか見えない部分が非常に多いじゃないですか。
はいはいはい。
マネージャーの条件ってやっぱり何なんですかね。
今のまだ私それも完璧に判明してないんですけど、レベルの高いマネージャーだなというふうに感じるのはやっぱり比喩とか隠喩と言われるような、こうなんかわけわかんない話してんだけど、よくわかるとか伝わったり、
なるほど、
リアリティのある違う話が上手にその場でできたりするような営業のマネージャーの方は、
なんかチームとして成果が出てる。
あ、そうですね。 ミーティング聞いててもわけわかんないミーティングやってるエルチームほど意外に
触れる。すごいな。それ面白いですね。陰誘とか比喩とかうまいっていうのも難しいですけど。
そう、
ね。難しいですけど、なんかわかるような気がしますね、僕も。
ああ、
なんかそのできる営業部のマネージャーとして。
そうなんですよね。
こう本の中にはブリタニカからガリガリ18からですよね、
はい、
ガリガリやってきて僕海さんと今同い年なんですけど、
はい、
そのブリタニカで基本給ゼロフルコミと呼ばれる世界でやってきて、
はい、
でぶっちゃけ最低ゼロじゃないですか給料って。給料ゼロになったことな ないんですか。
スタートゼロです、
うん、ですよね。
これちゃんとまだそこ細かく書いてないんですけど、最初このブリタニカの商品を売らせてもらおうと思うだけで、
はい、
パンフレットとか買わさせられるので、
自分の費用負担で会社から買わされるみたいな。
そうそうそう、はいはい、なんで申し込み書とかで1枚100円するんですよ。
高っ
間違いなんか 6枚だか複写かなんかのやつで、なので結構間違えるとそれだけで100円とかバンバン。
なるほど。
で申し込み書ってこう契約取れてるから書くので調子乗っちゃうからもううわうわ書
いて、なるほどなるほど、
でバカなやつ 2,3 枚書いてるっていう。
へー、
うん、そういうなのですんで、スタートから一応マイナス3万円ぐらいからのスタート
は。なるほど。で基本給なし、
はい、
最初すぐ取れたんですか。
私は意外に早くて
1
週間ぐらい、
3日4日
かもしれないですね。
3日4日で取れたらいくら入ってくるんですか。
これちょっとピラミッドの制度がすごい、上の人たちがもうものすごい抜いてくるんですけど、まるまるその抜いてかれるのがないとすれば、25% ぐらいは多分入ると思います。
25% ぐらいのマージンが入るんだけど、はい、実際に抜かれたら入んないですね。
そうそうなんです。なので、100万のもん、
うん、
あ違う、70万のもんも売っていれば、
うん、
25% っていうと、うん、先生何歩ぐらいでしたっけ。
15万とか20万弱とかそんなもんですか、
ね、あもうちょっと入りますね、
うん、
70万のもん売れば、
うん、
新人の時でも12万ぐらいもらえます。
12万。でも1週間に70万のもの売って、
はい、
1本1週間に1本売って12万もらってても、
はい、
フルコミで48万円で、
はい、
でそこから営業経費差し引くわけですよね。
そうですね。
40万とか35万ぐらいしかないですよね。
そうですね。
なのにフルコミなんですよね。
振り込みなんですよ。振り込みなんです。これちょっと若干で、こう、ぐるぐる循環なんですけど、部下が売ると、部下のやつも入ってくるので、部下がたくさんいると、有利なんですね。
ネットワークビジネス系ですよね。
もうバリバリの。
バリバリのね。
うん、私は王道だったので。
これ王道なんですか、ここに書いてあること。
いや、こう、中にもすごい派閥があるんですよ。
これ、カイさん、王道書いてるんですか。
王道、超王道です。
最も異色で武闘派と恐れられたオフィスって書いてますけど。
他の。
打って。
私の場合はそういう、だから、なんて言ったんですか、さっき。
体育会系の王道って書いてある。
違うんですよ。僕の場合は、その部下たちに売らせるとか関係なし。なので、
はい、
自分で売るっていう。ので。
全員が営業マンみたいな。
そうですね。
うん、
どっちかというとこのブリタニカという商材を使って自営業とか独立していくための勉強しようねっていうスタンスだったですね。
うん、じゃあ部下作って抜くとかじゃなくて、
そうそう、友達に売るとか、
うんうん、
そういう発想ではなかったですね、
うん、そうですよね、うん、そうか、これ王道だったの。俺異端のことしか書いてないから読んでて
王道じゃないのか、ないんすかね、あれどうだろう。
いやだって前提条件がわけわかんない始まり方してたんで、
あそういう意味でいくとブリタニカの営業マンたちってもともとそういう友達に売ろうとかそういう路線っていうのが強い会社だと思いますね。
ああ、うん、保険の営業みたいなもんですよ。
あそうそうそうそう、
保険の営業が保険の営業始めると親戚から売るとか友達から売るみたいな、はい、
そんなんですね。でそれの中では666ってさ、もう5ハット中の5ハットですからね。身内に売るとかありえないっていう。そうなんです
よ。王道なのか。
まあ
今勘違いしました僕も。
なんでちょっとマルチっぽくっていうのは全く。
ああ、まあそういう意味では確かにマルチっぽい要素は別にないですよね。
そうですね。そこでは まあ、それが悪いとは私はあんま思ってはいないんですけど、
わかりますよ、
長い意味では、
うん、
続かないよかなと、うん、
なるほど、
はい。
一番最後になるんですけども、これお聞きの方で別に営業マンの方も営業マンじゃない方もいらっしゃると思うんですけど、まあ営業ってね、セールスっていずれは僕もやっていた時代あるんですけど、
はい、
いずれは関わらなきゃならない職種だと思いますんで、その最後にリスナーの方にメッセージをお願いします。
はい、私自身は営業を一番最初に、まあ、高校卒業して身につけたスキルですので、この営業力というものがあれば、物がなくても自分自身をこう売り込んでいくということができるようになりますので、そうするとその一番最初のその営業というスキルからどんどんいろんなやりたいことができやすくなっていき、いくと私は思ってますので、うん、なので営業の方も営業の関係ない方も基本的なスキルとしてお考えいただいて身につけていただけると、うん、まあ、一つ目のスキルとして考えていただけるといいのかなと。
そう、甲斐さんはこの本の47ページに46ページからその3つの分野のスペシャリストになると、ね、はい、で甲斐さんが一つ目がコミュニケーション能力、
はい、
そうか、
はい、
であとなんかこう会計事務所にもいて、
はい、
とか、
はい、
いろいろ書いてる、こう叶え理論だとか、
はい、もう、ね、久保先生に教えていただいた叶え理論
しました本当昨日入稿した本に書いたことがそのまま書いてあったから僕だんだんあれ甲斐さんに教えてもらったのかない
えいえ久保幸也さんが最初におっしゃってました
友人に聞いたとか一つも書いてない叶え理論だって書いてあった、うん、結構有名な理論なんだ叶え理論ってと思ってい
やいや、もうおっしゃる通り
いい
有名な理論になるんだろうな、
ね、2人でじゃあ、
はい、
この本で、ね、読んでいただいた方47ページを私が唱えてる叶え理論も、はい、載ってますので、ぜひお買い上げいただいて読んでいただきたいと思います、
はい
はい、それでは甲斐さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。甲斐さんについてより詳しく知りたいという方は株式会社 HR コンサルティングで検索していただきますと甲斐さんのコーポレートサイトが表示されますので、ぜひご覧ください。
株式会社インスパイアーコンサルティングがビジネスパーソンや経営者様に向けて定期的に開催しているセミナー、時間の都合がつかなかった、遠方で参加できなかった、でもセミナーの内容には大変興味があるといったご意見を多くいただきます。ご安心ください。今までに開催してきたセミナーは全て撮影を行い DVD として販売しております。人気著者とのあのコラボセミナーも、テレビに出演したあの講師の貴重なセミナーも全てご用意しております。ぜひビジネスパーソンとしての付加価値をアップするためにインスパイアーコンサルティングのセミナー DVD をご活用ください。経営、マーケティング、勉強術、ビジネスに役立つコンテンツ満載のセミナー DVD は株式会社インスパイアーコンサルティングのコーポレートサイト、またはビジネスコンパスでご検索ください。
それではまた次回本編でお会いしましょう。お相手は久保幸也でした。